FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビ、イタリアンシガーブルドッグのトークバラエティー、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは？
はい、本日のテーマは家電。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16畳もありました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうしたんですか。
いや、あのオープニング何やった
の。どういうこと
ですか。あ、はい中継みたいな反応してくれてるけど、思わず笑ってもたある。
そういうことや。
どういうこと
そういうこと。やっぱね、はい、そのあかんで、ちゃんとオープニングは撮らなきゃあかん
だ。誰が言うてんのよ
あの
言えてへんし。
かの長嶋茂雄さんが
何よ、
プロ野球の試合で、うん、ね、どんな負け試合でも、うん、もう最後まで諦めないって言って
誰が負け試合やね
ん、ね、言うてはったわけよ、うん、それはなんでか、うん、ね、その東京ドームに見に来るお客さん一生に一回かもしれん、うん、ね、来週も来る、来月も来るいうお客さんももちろんいるし、うん、毎日連日来るいうお客さんもいる。でも一生に一回しか野球を見られへんっていう試合でジャイアンツがボロ負けしてる、うん、その時に、あ、長嶋は諦めよったな、この試合、うん、もう負け投手なんて10点取られてるからもう最後までもう負けとん、諦めよったって思われたくない、うん、最後まで戦ってる姿をその人たちに焼き付けたい。
せやな。
だから最後まで諦めずに継投継投、
うん、
これ以上点取られへん、10点差ついてても、うん、11点目取られへんぞっていう、
うん、
そういう野球を長嶋さんやってやって、
うん、
でも今のオープニングはあかんわ、あれは。
じゃあお前やんけ。
あれはほんま。
じゃあお前やんけ。
だからね、
気抜いてたやろ。
本編、これもね、もし、
何やねん。
彦根に遊びに来られてて、
うん、
たまたま聞いてる、レンタカーとかでたまたま聞いてくれてはる方もおられるかもしれん。
まあ、ゼロじゃないよね。
だからそういう人たちに向けて、
うん、
本編はちゃうぞっていうところをね、今日はちょっと見せていかないかな。
なるほど、ね。教えてくれるね。
最初さね、10点取られることもあるわ。う
ん
う
ん、
まあ、
その話すんのかいな、
ね。1回に10点取られてしまう。そう、今のオープニングはもう10点取られたかもしれない。でもこっから諦めず
そんな失態を犯した
ね、諦めずに、11点逆に取って、
うん、
この25分後ぐらいに。
もう、終わりやないか。
俺たちは逆転して、この放送を終えるっていう、そういう目標をね、今日はやっぱこの20分25分で、達成していきたいなと思います。イタリアンシガブルドッグです。よろしくお願いいたします。
長いな、
ね、
自己紹介みたいになってるやん。
自己紹介。
最後そんな締め方したら。
だって山内も福原も出てきてんのよな、今の自己紹介。長嶋茂雄さんしか出てきて。
ほんまによ、
ね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
へぇ。
まあ、梅雨入りしましたけど。でも、彦根盛り上がってるみたいですよ。
梅雨入りで？
梅雨入りでではないけども、やっぱ4番町スクエアが熱いっぽいね。
そう
ね。そう、彦根のニュースをね、読まさせてもらってるやんか、うん。それで見させてもらうとね、どんどんお店できてるから。
すごい、ほんま4番町スクエアはすごいよね。
うん、4月に焼き芋専門店もできたみたいですね。
焼き芋専門店な。
うん。
すごいな。
焼き芋食べたいなってふと思うときあるよね。ない？
福原ちょっと。
ないんや。
ないな。
うわ、美味しいっていう焼き芋は多分食べたことないんじゃない？
ないと思う。
じゃあ、お芋ココ行った方がいいよ、じゃ
あ。お芋ココ。
四番町スクエア。
俺ちょっと興味あるな。
うん。
でもほんま焼き芋、焼き芋だけで、
はい、
なんていうかな、フェスではないけども、うん、その出店、いろんな焼き芋屋さんが出店して、公園に。
うん。
とかいう、都内でもこういうイベントをやってはるわけよ。焼き芋。
あ、そうな？
焼き芋フェスみたいな。
焼き芋だけない？
だからもちろん焼き芋、がメインやけども、そのお芋によって、
はい。
全然ちゃうやて。
はい、まあまあ、それはわかるけど。
糖度が違うかったり、うん、ふかふか具合がちゃうかったりとか、うん、全然違うかったり、焼き芋を出しつつも、その、さつまいもを使った一品みたいな。
ああ、なるほどね。
うん、お菓子、はいはいはい、スイートポテトとかかな。
うん。
こういうのを出すみたいな、めちゃくちゃ盛り上がるらしいやて。
そうなんや、やっぱみんな好きなんやね。
うん。
いや、食べたいなーって思う時あるわ。
最近
アニメ見てて。
アニメで、
うん、アニメで焼き芋食べるシーンとかあったりすんねん。
うん。そんないやろ。
あんねん。あんねん。
あほや。
そう。
影響されやすいんだ。
影響されやすい。お腹空いたなって思っちゃう。
だから俺があのアニメでスラムダンク見てたらバスケしてーなって思うみたいなもん。
でもそう。
子供の時ドラゴンボール見ててカメハメハ悟空が出したらカメハメハ出したいから練習するみたいなもんや。
子供なのよね。頭の中はまだ。
そういうことや。
うん。
でもこれはな、ちょっとわかるやん。
あ、そうなの？影響されるってことか。
うん。で、だから、もっとで言うと、
はい。
木村拓哉さんがドラマとか、昔もう全盛期やった時あったわけよ。
はい。
20年前ぐらいから。
バレた子っていうか、月9といえば時代や
ん。そう。で、当時はネットもないし、
はい。
だからもう、月曜の夜9時は、OL が街から消えるとも言われたぐらいの時代よ。はい。
ありましたね。
だから、木村拓哉さん、その時美容師やったり、ドラマの役柄でね、
はい。
ピアニストやったり、
うん。
で、これを見て、ピアニストになろう。で、ピアニストを目指す子供たちが多かったらしいんです。
すごいよな。
で、美容師やったら美容師を、
うん、
目指すとか、
うん。
で、ちょっと最近で言ったらヒーローっていうドラマでケンジやらはって、
うん、
で、ケンジを目指そうとか、
うん、
だんだんでもちょっとずつ難しくなっていくやん、さ。美容師、まあ美容師さんもほらもちろん難しいと思うけどな。
はい、
美容師さんとケンジやったらやっぱちょっと、ケンジの方が難しい気がする。
まあ勉強っていう意味では、
ね。あげくの果てにホッケー選手やってたから、アイスホッケー選手なかなか難しいで。
いや、木村拓哉さんがやったものをみんなやりたいわけじゃないから。
パイロットとか。
あ、パイロットあったね。
これ、当時は女性も、
うん、
木村拓哉さんがやった役柄の職業に惚れるみたいな。
うん、すごいよな。
今でこそマッチングアプリとかいろんな出会いのツールというかコンテンツがあるんやけども、当時はほんまに友達の紹介とか、うん、まあいわゆる合コン、
はい、
友達が開く飲み会でとか、いうのが結構な主流やったわけやんか。
はい、
だから、パイロットを集めましたとか、検事を集めましたとか。
まあ木村拓哉さん想像しちゃうよね、女性側はね。
そう。で、ラブジェネレーションっていう、松たか子さんとやらはったドラマでは、広告代理店の役やったよな。
ああ、そうだっけ？いや、覚えてんな、
広告代理店って何のことか分からへんやんか。
ああ、当時は、田舎の子供にはよく分
かんない。ほんまに。サラリーマンとか言われたら分かんねん。
うん。
今でオフィスワーカーとか言われたら分かるんやけども、はい、広告代理店って偉いな、これ。広告って毎日、長官についてる
折り込みのイメージをね、広告はね。
平和堂のやつ作ってはんのか、はい、みたいな。
それを代理するお店やから。
難しいな、木村拓哉さん、平和堂のチラシ作ってはんのか、このドラマでは、みたいな。
チラシ載ってんじゃん。
お前、島村とかのパンツとか履いて載ってんちゃうか、言う。
モデルやないか、それ。
いや、難しいよ。でも、やっぱ、こういうところで影響される、だから山内さんがドラマ、アニメ見てて、
はい、
焼き芋食べたいなってなるのは、
はい、
これはもう人間の、それはもう仕方ない。人間の差が的なところがあると思う。
まああるかな。
うん。だから俺だけじゃないっていうのを分かっといてほしい。一人じゃないよって。
ああ、そういうことね。俺に教えてくれてたよ、
今。山内一人じゃないよっていうことを。
そうですね。
俺はそういうことじゃなくてみんなそうだよっていうのを。
ああ、じゃあ福良さんなんか影響されたやつあ
ん
の？
なんで、木村拓哉さんね。
でもいいし。
これ木村拓哉さんなんて影響されまくるやろ。
影響されてこの格好してるとか、これ食べてるとか。
ああ、こんなんは特にないかな。
影響されてへんやないか、これやったらよ。
これやけど、
ね、
これ俺たちが、高校生の時、覚えてるかな、山内さんも一緒に。
何歌うの山内さんも一緒にって言い方はやめて。歌うのかなって思うから。
高校3年生の時に、
はい、
甲羅かどっかであった、バスケの大会覚えてる。3-on-3 みたいな大会。
あったな。
うん。3-on-3 みたいな
大会。甲羅町であった
体育館。甲羅やったかな。
買ったかな。
うん、なんかの小学校か中学校の体育館で。
あったあった。
で、高校3年生の時に、うん、クラスメイト。
はい。
で、別にほんな部活も当時してへん仲良しグループで、一、うん、人が、こういう大会あんねんみたいな。
うん。
甲羅の子がチラシ持ってきて学校に。
はい。
でへんみたいな。
うん。
出ようや
うん。
みたいにノリになったんや。
なった。
で、でも、3-on-3 で、
うん。
結構人数が集まって、
うん、
2チーム作らなあかんな。
うん、確か別のチームやったよね。
そう。
で、覚えてるわ。
A チームと B チーム。で、A チームはちょっと強い ちゃんとでける子を集めようみたいな。
そう、A チームは誰がい
い？が、山内さん
とか。あ、俺 A チームなんや。
で、あの、名前出したらごめんやけど、たけるくんとか。
たける、あ、たけるくんいた。
うん。たけるくんっていうのはもうスポーツ万能のムッキムキで。う
ん、それたけるくんがいたからできるチームになっちゃったわけやろ。
いやいやいや、もう最初そうなってて。
あ、そうね。
うん。で、名前出したらあれかもしれんけど、トールちゃんとか。
うん、もうすごいやん。
そう。ね、山内さん。
うん。
で、あと一人誰かいて。
うん。
で、俺、福原チームは B チームにしようみたいなんで、
うん、
で、B チームはまあもちろんババくんとか。
もちろんって言うたら、そういうのが名前出したら申し訳ないけど言うたれやん。
もう、レギュラーやからほとんど。
いや、だから、
はい、
長島さんの話的にも、はい、今日初めて聞く人もいるんやから。
そうな、地蔵教のババくんです
、うん。そういうことじゃないのよ。誰が住所言うてんの。
ね、これで俺たち B チームは、
うん、
やっぱほんな、
まあ楽しむのがメインみたいな感じでね。
名前出したらあれやけど、ヒーボーとか。
うん、
ね。
ヒーボー上手かったんちゃうかな、バスケ。
でもヒーボーまだあの時ヒョロヒョロやったん。
あ、そう。
うん、背もほんな大きなかったし。
距離伸びたもんね。
うん、ちっちゃ、ガリガリやって、
うん、
ほんなあれやったんな、
はい。
で、どうにか頑張ろうぜ、俺たちも B チーム。うん、で、A チームやっぱ強いね、山内さんのところ。
まあ、俺が強いわけじゃないからな。言い方やめてな。
チームとしてやっぱまとまってて強かった
よ、うん。俺の周りが強かったよ、
ね。で、福原の B チームはやっぱ、見せたいみたいな。みんなが。
調子乗るからね。
そうそうそう。もう、こんな距離からシュート打つぞみたいな。
調子乗るのってクラスに一人でいいね。
もうない
。調子乗るやつだけ集まったら、もうほらぐちゃぐちゃよ。
集まって。
うん。
んで、やっていいかんけど、山内さんのところはどんどん勝っていって。
うん。
ほんで、俺らのところも、トーナメントが良かったんか、うん、なんか勝っていくね。
なんか、お互い勝っていってたイメージあるよね。う
ん、ほんで、決勝が、
うん、
なんと、A チームと B チームやった。
あ、ほんま、うん、そうやったっけ。
そう。ほんで、これで、急にみんなが勝ちたいなって言って、B チーム。
そらそうやろ。決勝まで行ったらな。
で、当時、福原さんみんなからヒロって呼ばれてて。
うん。
ヒロ、なんか案はないかと。
うん。
な、俺は、
秘策がないかと。
スラムダンクを、
うん、
当時からめちゃくちゃ
読んでる、
ね。今もなお読んでる。
そうやな。
ね。で、そのスラムダンクの知識を、
うん、
めちゃくちゃ伝えたわけ、うん。こうやって、こうやって、こうやって、イメージだけでええな、みたいな。
うん。
で、俺、未だに覚えてるんやけど、
うん、
10分間、山内さんチームと福原チームやって、
うん、
1対0で福原チーム優勝した。
1対0な
?1 対0。
あ、3-on-3 って1点だ。
そう。で、スリーポイントラインぐらいから打ったら2点。
うん、
で、俺らは1点先に取って、守り切った、
うん。すごいやん。
もうスラムダンクのフォーメーション当てはめて。でもめっちゃ俺指示出して、みんなが勝ちたい、勝ちたい。だから、影響されたって言えば俺、スラムダンクのフォーメーション当てはめた、あの時は。
だけ？
うん。よかったなって思う。
いや、まあそうやんな。結果を出したわけやから、ね。
これでメダルとか俺らもらったよ。
あ、メダルあったんや。
優勝メダルみたいなやつ。これはめちゃくちゃ嬉しかった。
なるほどね。そんなんもあったよね。
あったあった。
まあ影響されたことがあるっていうことでね。
面白かったなぁ、そう考えたら。
それは優勝したら面白いやろ。
ああ
俺優勝してんから多分その辺の記憶わーっと飛んでんや
もん。でもね、俺かっこいいな思ったのは、
うん、
山内さん当時バッシュ。ナイキのバッシュみたいな白と黒っぽいやつで外履きしてた
覚えてる。
これを山内さん綺麗に磨いて、
うん、
当日。これ持ってきて。
ああ、かっこいい。
かっこいい。
バスケしてたら場所履きたいよ。
で、俺らは体育館賞だよね。あの、白で水野のランバードのマークついて、あの、緑色の。まずそっからええやん。なあ、これええやん、言うて。
なるほどね、そういうのもあったのね。
あ、そう、これが良かったよな。面白かったなって思いました。
はい。じゃあ本日の彦根のニュースをお伝えしたいと思います。彦根経済新聞さんから引用させていただきます。すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。
随所に彦根アングッズ、ミュージアムキッチンサテライトということで、彦根市のキャラクター、彦根をコンセプトにした飲食店、ミュージアムキッチンサテライトがオープンして、6月3日で1ヶ月が経ちました。ということで、6月3日で、ってことは5月3日からオープンされてたのかな、そこのお店がね、
うん、
はい、元ラーメン店だった同店、店内は約20坪で、カウンター10席とテーブル7卓の合計22席を用意、家族連れを中心に気軽に立ち寄りゆっくりと過ごせる場所の提供を目指しています。店内にはヒコニャンのアクリルスタンドやグッズを置き、ヒコニャンポスターなども、箸袋にはヒコニャンとワルニャンコ将軍のデザインを採用するなど、随所にヒコニャンの要素をちいわめている。今後もさらにヒコニャングッズを増えていく予定だというってことで、ヒコニャン好きの方は一度行ってみたらどうですかというお店でございますね。
はい。
メニューは、 鶏と豚をベースにした醤油味のひこにゃん中華そば。
ひこにゃん中華そば。
900円。
ほう。
や、牛肉 100% のハンバーグに、地元の野菜、大見米を使った、大見ロコプレート。
うわぁ、美味しそう。
1300円。などを提供しています。大見ロコプレートのハンバーグには自家製グレービーソースを使用。ハンバーガーはテイクアウトにも対応する。ハンバーガーもあるよね。食材には、商店街で販売している卵や地元野菜などを使う。店内のほか、テラス席も利用できます。ということで、店長の渡辺瑞希さんは、ひこにゃんを通じて街を盛り上げたい。小さなお子様がいても入りやすいと思うので、うん、気軽に利用いただければと呼びかけています。営業時間は10時から18時。はい、月曜、はい、火曜が定休日でございます。
ほう。
7月からは、休業日をインスタグラムでお知らせしますということで、
ありがたいね。
はい、
それは
というお店がまたできましたよということで、やっぱひこにゃんすごいね。
場所がどの辺で？
場所がね、これはどの辺なのかな。福原さんの場所、今地図をね、
はい、
バッて出したんやけど、ここらしいんですわ。もう俺よくわからへんからね。
はい。
JR 彦根からが最寄り駅になるのかな。
ほう。
はい。
で、ベルロード抜けたところの4番町の。
かな、はい、彦根城、城下町周辺になるのかな。ミュージアムキッチンサテライト、ひこにゃんで調べてもらって出てくると思うので。
はい。
はい、ぜひ。住所は、滋賀県彦根市本町1丁目11、ラフェスタ1階ということでございます。
ありがとうございます。はい、美味しそうやな。
よかったらぜひ行ってみてください。
近江牛 100% のロコモコでしょ？
近江牛 100% って俺言った？
近江米、近江牛。
うん。
牛
肉 100% の近江米を使ったから、
だからあの、ガチャンコしたいな。
そう、伝え方によっては近江牛使ってるって思われたらあれやけど、近江牛は使ってないと思います。使ってたら絶対言うから。
はい。
この値段じゃ無理やろ、多分使ってたらね。
そうね。でもこの中華、ラーメン、
うん、
もう美味しそう。
中華そば。
中華そば美味しそう。
シンプル中華そばとかたまに食べたくなるね、
多分
ね。
だからもう今ほんまラーメン。
うん。
もう値段もね、うん、やっぱ物価の高騰とか、
うん、
そういうのもあるから値段も一気に上がったでしょ。
はい。
一時期やっぱ俺らがまだね、ラーメンいっぱい食べてた頃、うん、20代、10代、20代の頃はラーメンいっぱい1000円いかんかったぐらい。
いや、全然いってないよ。
ね、ライスつけても。
うん、いってないいってない。
いってない。でももう今は普通に、やっぱね、
うん、
ライスつけちゃったりすると、
うん、
1000円超えるとか、
うん、
中にはもう2000円近くなる。なんかいろいろチャーシュー乗っけて、卵乗っけてとかいろいろやってたら。
そんな行くんや。
もう、そういう時代やな、やっぱ。物価の高騰を感じます、ラーメン
で。すか、うん。あ、ラーメンやけど感じるかもね、短いしね。
でも未だにやっぱね、
うん、
ラーメン食べに行った時に、このランチタイム、ライス無料とかやってくれてはるお店もいっぱいあるわけよ。
って言うよね。
うん。で、やっぱライス無料っていう響き強いやん。
うん。
未だに、年重ねてもまだいけるみたいな、
うん。
ライスおかわり自由とか。
うん。
もうライスおかわり自由なんやって思ってそれだけで店入るけども、
うん、
結局おかわりでけへん
せえへんの
みたいになってしまってんねん。
あらららららら。
だからもうそれがちょっと悔しいよね。
まあよくないよね。
ああ、学生時代なんて思えば、うん、ジャーごと持ってきてとか言うてた俺が。
ジャーの横に座りたかったもん
な。なんなら。
わかるよ。ジャーの横がいいなって思うもんね。
あのファミレス行ってドリンクバーの前に席作ってほしいなみたいな。わざわざ立っていく、
うん、
もう30秒に1回立ってドリンクバー行ってたぐらいメロンソーダ組に。
わかるわかる、
これね、
それぐらい魅力的やったけど
ね、うん、こういうのを挑戦してみたいなとは思うけどね。
まだまだ挑戦したいですか。大食いなら何いけるとかな。やっぱ炭水化物は厳しいんじゃないですか。
だからやってみたいんは、
うん、
しゃぶしゃぶとか
平日のランチ。ああ、しゃぶしゃぶええな。
平日のランチのしゃぶしゃぶのチェーン店とかは、一人で行ったら1000円ちょ
い
とかでちょっといいんじゃないかみたいな。この前ちょうどそれをスタッフさんと話してて、どれぐらい行けるかなみたいな同世代の人と喋ってて、挑戦をしてみたいみたいな話をお互いするんやけど、全然お互いしてへんなっていう。
踏み込まへんじゃね、そこがね、若くないというか。
そうそうそう、
だ
から食べられるって分かってたら行くもんな。
そうやな。
得というか。
うん。
焼肉食べ放題とか。
どうやろうって思ってるからね。
うん。ちょっとな、なんか、しゃぶしゃぶはやっぱ、油分でそんなに、しゃぶしゃぶするやんか。
はい、
水分があるやんか。水分でお腹いっぱいになっちゃうかな、みたいな、うん、そういう、なんか、ご卓を並べ出したような
時。いや、水分は欲しいやろ。
欲しい欲しい。
口パッサパサなんで、そんな。
他に食べ放題って有名な、有名というか、焼肉しゃぶし
ゃ
ぶ。
じゃあ、わんこそばは？
あ、わんこそばも、言ってたな。
言ってたな、じゃないの。どうなのよ。
わんこそば、どうやろ、いや、あのとね、
うん、
なんか、挑戦して、100杯ぐらい、
うん、
いけたら、まあ、すごい。
いや、すごい。
なるんやけど、100杯行った後に1回人間ってスイッチ入るから、100で終わる人って少ないらしいんや。目標、最初は目標80とか、低く設定して、低い、これが低いんか。
わからへん。
わからへん。高いんかわからへんけども、例えば福原挑戦します。
うん、
全くやったこともない。
うん、
何にも知らない。じゃあ目標80でお願いします。
はい。
で、80行く。80杯目食べた時に、もういいですってはならへん。うん、こっからまだ行くんやん。だから目標よりもみんな多く行くんやん。それかも極端に少ないか。
ああ、無理だ
ーって。うん。80って言うたけど、もう50杯目ぐらいで、あ、おるもるもうしんどいしんどい。
うん。
まだ目標まで30杯もあるんやん。
うん。
あ、これしんどいわ。で、終わる人が多いんやけど、
うん。
ワンコそばを入れてくれはる方。
はい。
はい。はい。
はい。
はい。ぐらい、もうパンパン入れやから、
うん、そう
やね。蓋するタイミングも難しいらしい
んだ。ああ、言うよね。うん。
これでなんか、蓋しよう思ったら、ああ、食べてください。
うん、そうやな。
うん。で、これを、がうまく調整するのに、10杯ぐらい食べてしまうみたいな。
でもあのやりとりが面白かったりするわけやもんね。
あ、そうそうそうね。だからワンコそばもね、挑戦はしてみたいけど。
そればっかやん。
食に関しての挑戦ってむずない。
いや、まあ、ワンコそばとかは多分この辺じゃできるかわからへん
し、ね。なかなかね、
うん。うん。用意するのも大変やから。
まあそうね。
そばはね。うん。けど、お寿司50貫いけるって言ったらね。
あ、昔はいける。
何でもいけんよ、だって。1年くらい前の話やで。
あ、お寿司？
うん。
あ、いけんちゃ
う？ 1 年で年取れすぎやろ。
いけんちゃう？お寿司50貫っていうのは1貫1つで1回。
25皿？
あ、25皿？
いやいや、言うみたいな顔してるやん。25皿やで。
25皿やったら。
そうや。うずやん。
ほら、自分の嫌いな。
いや、好きなん食うたらええよ、
好きなやついいやろ。サーモン食べて。
うん、そんなそんな。
ほんねたら全然。
いける？
うん。
目標どんだけじゃん。
いや、20、とりあえず。
じゃあ、その回転寿司やと思って、
うん、
お皿何枚？
ほら、とりあえず25よ。
いや、ギリギリなんかや。いける雰囲気出して
ギリギリなんか。とりあえず25やけど、途中、一貫しか乗ってへんやつとか。
あかんよ。あかんよ。
高級、
ね。そこはちょっと締めさせてもらうわ。値段はちょっと締めさせてもらうわ、そんな。いっぱい食べるやつにそんな高級なもん壊してどないすんねん。
うどんとか食べるかもしれないし。
いや、それは好きにしたらいいよ。お皿の枚数増えへんから。
そうか。
一枚も増えへんで、うどん食べても。丼やから。
お皿じゃないな。
お皿じゃないもん。
これかなんな。本年したらまあ、でも25とかやったら、お腹、好きすぎててもあかんとか言うもんね。
よくないよくない。
あれって、うん、好きっぱらに、
うん、
いっぱい俺食べられる、あいこう言っても結局25言ってても10度ぐらいで終わってしまう。
うん。すぐ満腹に感じちゃうっていうね。
で、25とかでほんまいけるとかいう話してるけど、うん、これを聞いてる高校生、大学生は、お前ら何言うてんねん !25 でお前ら何を言うてんねん、う
ん、俺多分小5の時20皿で限界やったかな。
小5なんてまだまだ成長過程やんけ、そんなもん。
小5で20皿すごくないね。
すごいすごい。ほらすごい。
うん。
もうお店の人もびっくりしちゃったと思う。
あれマックスやったな。
いや、超えられるて。その小5の20は、そうなの。全然、今の方がいけると思う。
まあ、そう、どうなの。いけるっちゃいけんのかもね。
うん。
試す勇気が必要だよね、これな。
そうそうそう。
そういうことやね。
そう。ね、もう、そんな25皿も食べたらお腹いっぱいになって、次の日もしんどくなってくる。
そうそう。次の日があんね。
そうですね。こう言ってたらもう年やねん、俺。
そうやね
ん。
それよくない。
よくない。
そういう年が取ったような話はやめましょう。
やめましょう。
はい。本日のテーマ、家電ということで、お手紙いただいて
ます、
はい。
ありがとうございます。
はい。ご紹介させていただきます。イタリアさん、こんにちは。
こんにちは。
ルンバを出始めの頃に買いました。話だけ聞くと夢のような機械でした。でも現実はそれほど夢ではありませんでした。あちこちぶつかってうるさいし、一回掃除したら中のゴミを掃除しないといけなくて、めんどくさいです。 今はかなり改善されたのかな、部屋が一番綺麗になるのはほうきですよってこと。
ほうきな、うん、結局はそうなんか。
そう、どうだよね、掃除機じゃない、ほうきかな。
掃除機もやっぱ取り残し、掃除機やったらルンバも掃除機やろ一応。
だ俺もルンバを生で見たことないから。
生ルンバ、
うん、どこまでちゃんと掃除してやんのかちょっと見たことないから、
うん、俺は、
段差とか行けへんやろ。
行けへん行けへん。で、うんと、スタッフさんが持ってやったルンバ、これ壊れてんのよなみたいな話でも、うん、壊れてたから新しいのに変えたんよなみたいな話を聞いてて、見たいみたいな、うん、なこのルンバピッピッピッやってなんかフィーン言うて動き出しちゃうね、うん、ほんまに、うん、フィーンって動き出して壁とかにゴンって一回、まあ、ぶつかれたりはしちゃうね、
はい、
ゴンってぶつかったら痛かったんでしたけど帰ろうとしようねこれ壊れてんじゃん。
メンタル弱いな。そんなメンタル弱いルンバいいの。
まだ出動させたらウィーンってめちゃくちゃ気合い入れてウィーンってやけど椅子の足とかにポンって当たったら痛かったか戻っていく、うん、一回帰るよね。
忘れんよね、一回帰ったら。痛かったこと忘れんよ。
だから全掃除しとらへんねこのルンバ。ルンバなんか知らんけど。
ちょっとさ、絨毯とかはもう無理なんかな。
段差、どういうこと？段差、
ね、ルンバ。うん。それは超えるんじゃない？それ超えへんかったらさすがに無理よね。
まあ、1センチぐらい。1センチあるかないかぐらいのカーペット。
うん。
俺はいけそうだけどな。さすがにね、段、ちゃんとした段、襖とかの段はなかなか難しいかもしれない、
うん、すごいものがない家じゃないと厳しい。
そうそうそうそう。
で、すごいものがない家ってそんな散らからへんやん。
うん、
じゃあ、ルンバいらんやん。
いんねん、いんねん。
いんのかな、
うん、ちょっとした時にいんねん。
いんのかね、うん。ちょっとした時に勝手にやるようにやろ、
勝手に。
必要な時に呼ぶもんじゃないでしょ、あれ。
結局、ほな、コロコロが一番いいやな。
いや、あんたコロコロ好きやな。俺、掃除機早いからな。
俺はコロコロ信者で。
俺もコロコロやるけど、うん、もう終わりがないから。
うん、
絨毯とか特に。
そうやわな。
うん。一本二本は絶対ずっとついてきよるから。
そうか。
うん。あの辺の作業とかね、ちぎって合わせて、ちぎって合わせてって、これいつまでやんやろって思う時はあるけどね。
でもまあ、コロコロほんと、ね。みんな一家に一つ。
まあまああるでしょうね、今ね、うん。
よろしくお願いいたします。
はい。ということで、お時間でございますけど。
ありがとうございます。
はい、次回のテーマは。
次回のテーマは、習い事ということで。
はいはい。
ぜひ、習い事、皆さんがやってる習い事、やってた習い事、うん、教えていただけたらなと思います、
う
ん。
やってみたいのでもいいしね。
はい。
はい、よろしくお願いします。はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿った答え、皆さんの身の回りで気になったこと、彦根の情報などを FM 彦根のホームページあるメッセージから、チュンチュンレディオテーマでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週、イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。